散歩はばりがーに。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。10月のお便りテーマは秋でお届けしてきました。秋の夜長を皆さんとゆったりおしゃべりできるような、そんな秋トークをお送りしてきましたが、このテーマは今日が最後となりますね。皆さん1時間お付き合いください。ラジオネームみわさん、ももさんこんばんは。スポーツの秋、先日幼稚園最後の運動会がありました。組対抗リレーで練習の時、うちの息子がいる組はいつも2位で悔しいと言っていました。子供たちからどうしても1位になりたいから公園で練習したいと提案され、参加できる子だけ集まって、親も一緒にバトン渡しの練習やスタートダッシュの練習をしました。そして迎えた運動会当日、我が子たちの組がなんと初めて1位を取ることができました。子供たちが大喜びしたのはもちろんのこと、親たちも感動の涙で喜びを分かち合うことになるとは。子供の運動会でこんなに感動したり一致団結したのは初めてです。とてもいい思い出になりました。次は上の子の小学校の運動会です。楽しみです。美和さん、お便りありがとうございます。スポーツの秋、確かにそうですね。このテーマは今月は出てこなかったですね。初めてですね。スポーツの秋、スポーツの秋ということは運動会シーズンでもありますもんね。ここ最近その春に運動会をやるというところと秋に運動会をやるというところが分かれていて、私の住んでいる地域でも本当に公立の小学校それぞれによって秋もあったり春もあったりで分かれているような印象なんですけれども、うちの子どもたちも小学校の運動会は秋です。もうすぐっていうところで、いやーどうなるかなと楽しみにドキドキしている感じではありますが、すごいですね。幼稚園の組、何組さんっていうそれぞれの対抗でリレー、最後の運動会って書いてあるからきっと年長さんなんですね。年長さんたちにリレーがあって、ずっと2位であと一歩というところをみんなで練習をして、公園でたくさんバトン、そうリレーはねバトンを渡すっていうことも必要ですし、スタートダッシュの練習とかお母さんも一緒に協力して頑張った結果、運動会で1位を取ることができたって、いやーこれは嬉しいですね。お子さんたちも嬉しいし、お母さんたちも嬉しいと思います。いやそんな風に参加していなくても、その練習とかまでね、それでもやっぱりなんか運動会は感動がたくさんあるなと毎年思うので、さぞかしきっと特別な運動会になったんじゃないかなって思います。おめでとうございます。そうですね、運動会、うん、まさにこのリレーの話で言うと、うちの息子が幼稚園の時にまさに年長さんですね、最後同じようにクラス対抗みたいな感じで組対抗でリレーがあったんです。で、幼稚園はその息子の言っていた幼稚園はリレーを走っていくその順番が背の順っていう風に決まっていて、小学校とかになるとあのタイムをこう測って、でタイムが同じぐらいの子たちをこう組んで、例えば徒競走があったりとか、あのリレーとかも全てタイムを取ってってやるんですけれども、幼稚園の時は もう本当に背の順で背が低い子から背が高い子まで順番に走っていきますみたいな、そんな流れだったんですね。でうちの息子は背が大きかったのでいつも一番後ろで、体は大きいんですけど、まあ私の子だからっていうのはなんですが、スポーツに長けているようなタイプではどちらかというとなくって、音楽とか他のことの方が好きなことがいっぱいあって、そんなにこう運動神経抜群、走らせたら速いみたいなタイプの男の子ではないので、そうか、幼稚園最後の年長さんのそのまあ種目というのかな、でリレーで背の順ってことはアンカーになるんだうちの子と思って、大丈夫かな、そんなに走るのすごく好きとか得意ってタイプじゃないのになって。リレーはね、途中途中こういろんな組が抜かされたり、またこっちの組が抜かしたりとかっていう風にこうどんどん変動していくじゃないですか、競技の途中でね。でもアンカーの最後の子がどういう順番でこのゴールを切ったかによって順位が出てしまうわけじゃないですか。だから最後に走る子ってやっぱりプレッシャーだと思うんですね。だからどうかな、大丈夫かなって、もっと早いお友達いっぱいいる中で背の順で一番後ろになっちゃったしなみたいな思いもちょっと親としてはね心配な部分もあって、でいざ運動会になってそのリレー始まりました。どうかなどうかなって思っていて、息子の番が近づいてきます。さあ次息子がバトンをもらう番だっていう時に、その息子のクラスが1位になったんですよ。もらう前にね、前の子が走っている段階で、で一番最後そのアンカーの我が息子が登場する時はその組が1位の状態で走り出すっていう順番になってしまって、あー大丈夫かなって、なんか頑張れ頑張れっていう声とともにもう逃げ切れみたいな感じで、そこでね、例えば転んじゃったりして全員抜かされちゃったらね、誰々くんの前までは1位だったのに誰々くんのところでビリになっちゃったねなんてなったら、やっぱりすごく辛いし本人も辛いしクラスのみんなにもがっかりさせてしまうっていう思いもあったから、頼むから1位でそのまま逃げ切ってと祈るような思いで、母も父も思っておりまして、そうそう、すごいスポーツが得意な子だったらね、よりなんか自信を持ってこう応援できるのかもしれないけど、ものすごいヒヤヒヤしながら応援しまして、でも無事になんとか逃げ切ることができて1位のままゴールできた時の親たちの安堵ったらないような感じで、まあもちろんねいいんです、何位になったっていいんだけれども、特に徒競走とかだったら全然いいんだけどね、やっぱりクラス対抗のリレーの最後ってなるとそれなりにプレッシャーがかかるじゃないですかね。えみんなが喜ぶといいなって思いを背負って走っているわけだから、ああ無事にできてよかったって思った記憶があります。数年前のねことですけれどもね。そうそう、でもう今私の子供2人とも小学生になっているので、今回その小学校の運動会がもうすぐですけどね、もうなんかこう6年生なので、お姉ちゃん6年生も毎年組体操っていう風に決まっていて、この組体操もなんかいろんな今こうなんて言うんでしょう、意見が出ていて、組体操もうやめようっていう学校も結構あったりとか、やっぱりほらピラミッドみたいに高くこう組んでいって誰かが上に乗っていってとかっていうこうあるじゃないですか、昔からね組体操ってそういった形をこう綺麗に作っていってみたいなところがあるかと思うんですけど、やっぱり危険も伴ったりするので、もう組体操やらないとか、本当に安全な危なくない形でしかやらないとか、そういう学校もある中で娘の小学校をしっかりと組体操をやるというプログラムになっていて、話を聞いていても私たちが子供の頃と同じぐらいこう何段ものピラミッドを作ったりとか、なんかそんな練習をね今まさにしているみたいで、そうでもいつだかも話しましたけど、大きく違うのはそう音楽を使いながら組体操をしていくんですよね。私たちの頃は音楽ってなくて、先生のピーっていう笛に合わせて次の形次の形ってしていたんだけれども、ここ最近はちょっとね感動するような壮大ないい音楽に合わせてみんなでこうどんどん形を変化させて作っていくという感じで、なんかちょっと芸術作品のような雰囲気で、音のその素敵な部分もプラスされてより感動的だったりしたので、去年もね6年生を見ていて、今年どんな組体操が見られるのかなってすごく親の私たちも楽しみにしています。 運動会シーズン真っ只中ですからね。皆さんきっとそれぞれいろんな学校や幼稚園や運動会たくさんあると思いますけれども、みんなが怪我なく日頃の練習の成果を出し切れるように楽しい一日になるといいなって思いますね。美和さん、お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームココアさん、桃さんこんばんは。秋はお月見の季節ですね。この前、広いテラスがあるこの家に友達4人で集まってみんなでお月見をしました。食べたいものやお酒のおつまみになりそうなものを持ち寄って、キャンプのランプを灯して月を見ながらの夜女子会はなかなか良かったです。仕事の話、恋愛の話、結婚の話など話は尽きず、外は少し肌寒かったですが、お店で飲むよりなんだか特別な時間に感じました。ももさんは今年の秋お月見しましたか？ココアさん、お便りありがとうございます。いいですね、楽しそうですね、お月見。お友達と集まってお外でみんなでテラスとかでね、美味しいものを食べたりお酒を飲んだりしながら月を見ながら女子会、いやなんかすっごくいいな、楽しいだろうなっていう感じが伝わってきます。お店でねワイワイ飲むのも楽しいですけれども、外でってやっぱりちょっと特別な感じがしますよね。どの季節でも私結構好きですね。まあもちろん真冬とかだとね寒くてなかなかできないけれども、なんかランチタイムであっても夜の時間であっても、こう外で何か食べたりみんなで楽しい時間を過ごすってちょっと特別でね、いろいろありますけど、キャンプとか夏だとお祭りとか花火とかね、そういう場面いっぱいあったりするかと思うんですけど、私も大好きです。お月見ね、あの窓からこう見て、あ今日月満月だねとか、あちょっと今日の月なんか位置がちょっと低いところにいるからかすごい大きく見えるねとかって、月を見てなんかなんだかんだか家族で話したりっていうことはちょこちょことあるんですけれども、お月見しようみたいな感じでゆっくり時間をかけて何か楽しみながら月を眺めるみたいなことは全然できていなくて、いやちょっとね憧れます、いいなって思います。そうだから私にとってお月見はもうね、なんか今の生活では食べ物ばっかり、お月見、あお月見のバーガーがあるよね、お月見、あそばもいいよねみたいな、なんか卵が入る食べ物ばっかり思い出してしまいますけれども、そうでもね、お月見もダイエットするかっていうのによってもまた雰囲気も違うと思うので、家族でワイワイお月見もいいですし、先ほどのココアさんみたいに女子会、お友達同士でお月見もいいし、カップルでロマンチックにっていうのもいいし、でもそう誰かとばっかりじゃなくて、ふーっと一人で月を眺めながらいろんなことを考えたりとか、ちょっと何か温かい飲み物でも飲んだり、まあ、お酒を飲んだりとかでもいいかもですが、一人で月を見ながらこう考え事をしたり自分を見つめ直したりとか、そんな時間もちょっと素敵だな、贅沢だななんていうふうに思います。 昔は私も仕事だったり、あとお友達と遊びに行った帰りとかで、帰りが夜遅くなることもやっぱりあって、そうするとお家までの道のりを歩いている中で空を見上げると、あ、月が出てる、今日の月こんな感じかっていう風になんとなく眺めながらゆっくり夜道を歩くとかっていうこともたびたびありました。でもそう、今の生活は夜の時間帯に外に出るっていうことが基本的にはないので、そう、窓から眺める月ぐらいしかないので、昔の方がなんかよりこう月を眺めていたりする時間が長かったように思いますね。いやーね、10月あの月が綺麗な一番ね、お月見の季節って言われますからね、ぜひぜひね、皆さんにも楽しんでいただきたいなと思うんですが、ま、お月見のこう伝統を彩る定番のアイテムというと、月見団子とか、あとは窓辺にこうススキを飾ったりとかっていうのが一般的にね、有名かなと思いますが、なかなかここまで全部準備をしてっていうことはみんながみんなできるわけじゃないですけれども、せっかくお月見の話が出たのでね、ちょっとだけお話ししますと、お月見のお団子、あのお団子は満月を模した丸い形になっているんですって。白玉団子とかお餅を使って旧暦の15日にちなんで15個をピラミッド状に積むのが伝統的なあのお供えの仕方なんだそうです。で、この形には収穫への感謝と健康と幸福を祈り天に届けるという願いが込められているんだそうです。ちゃんとした理由があるんですね。そしてもう一つ、先ほどお話ししましたススキ、ススキを見ると、あ、秋だなって感じがするものの一つじゃないかなと思うんですが、ススキは本来はね、稲穂の代替えとしてお供えされるような草なんだそうです。月の神様の依り代とされるんだそうです。こう刃物のようなこう切り口は魔除けの意味もあったり、飾り終わった後は軒先などに吊るすという地域もあるんだそうですね。え、余裕があったらそんな風にお団子とススキをこう窓辺に飾りながらゆっくりお月見するっていうのも憧れますね。いやいや、私も今夜はちょっとゆっくり月を眺めてみようかななんてお便りを読んでいて思いました。ココアさん、ありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームキャロウェイさん。ここ最近怖い映画の話が出ていましたが、映画全般の話です。私は映画好きで、週末の夜とかによく一人で見たり映画館に行ったりもします。最近の映画は3時間くらいになるような長編も多いなぁと感じていますが、うちの大学生の娘が、映画って長いから最後まで見られないとよく言っています。スマホで短い動画をたくさん見て楽しんでいる娘からすると、2時間以上も同じ作品を椅子に座ってじっと見ていられないそうで、1時間の連続ドラマですら倍速にして見ています。私からするとなんてもったいないと理解に苦しむのですが、今の娘世代ではあるあるなんだそうですね。ももさんはどうですか？キャロウェイさん、お便りありがとうございます。映画が好きなんですね。映画館に行かれたり、お家でゆっくり楽しんだりされているということですけれども、確かにね、映画結構長い作品多いですよね。なんか昔は2時間もあれば映画ってそのぐらいかなとか思っていましたけれども、最近3時間という文字を時々目にするようになりましたもんね。どんどん長くなっていってるんだなっていう感じがしますけれども、そうですか。でも大学生の世代となると、映画は長いから最後まで見るのが難しいっていう風に感じられる方も多くなっているんですね。スマホでね、短い動画をたくさん見て楽しんでいるっていう風に書いてありましたけど、確かにその SNS とかから流れてくる動画って今すごくたくさんあって、何か一個見るとそれが好きなのかなというふうに判断されて、似たようなタイプの動画がどんどんどんどん流れてくるじゃないですか。で、ああいう動画も本当に短くて ある程度長くなっちゃうとみんながもう飽きて飛ばしちゃうかもしれないから、ある程度その短い長さの中にスタートの面白さがあって、ちゃんとこうゴールまでたどり着くというか、まあ、オチというほどね、何かこうきちんと終わりがあってっていうわけじゃないものもありますけれども、でもやっぱりその短い時間の中でしっかりこうちゃんと話がまとまっていたりとかいうものも多いですもんね。それをこうどんどんどんどん見ていくという習慣が当たり前になっていると、確かに2時間3時間一つの作品をずっと見るんでしょうっていう気持ちになってしまいそうなのはわからないでもないような気がします。そうなんですね。しかもその後に書いてありましたけど、1時間ぐらいのドラマであっても倍速にして見ているって、これね、私も何かで見たことがあって、私は作品を倍速にして見るってことはまだやったことがないんですけど、今すごく多いそうですよね。情報、短時間に情報をぐっと入れて終えちゃいたい。まあみんな今忙しいので、タイパって言葉がねたびたび出てきますけれども、早くその例えば勉強もしなきゃいけない、だけどちょっとこう楽しむ時間も欲しい、その後にバイトもあるみたいな中で、楽しむ時間はこのぐらいしかないけど一本ドラマを見切りたい、そこの最後どうなったか結末まで知りたいみたいな時に、倍速とかで見ると同じ作品もあっという間に最後までいけるからいいっていうところもあるのかなって思いますけれども、いやー楽しめるんですかね、どうなんでしょう。まあもちろんあの言葉が聞き取れれば早いスピードで見ても何を言ってるか分かるから、ストーリーは分かるとも思うし、まあ、字幕みたいなものが出てたらそれを目で追えば分かるんだろうなと思うんですけど、でもそう思うんですよ。私はね、この世代だからなのかもしれないけど、みんな大学生ぐらいのみんなとなかなかこう同じ意見じゃないのかもしれないけれども、なんかその役者さんが演じる一つのその作品の中で、ドラマでも映画でもそうだと思うんですけど、そのただセリフでその意味を理解できればいい、届けばいいということではない、その役者さんが作り出す空気感とか、セリフとセリフの間のほんのちょっとしたその間の中にその人の感情がこう見え隠れしたりとか、そういうものってあるじゃないですか。そこがこう倍速みたいにこう早くしていくことで全部消えてしまうと、言葉は聞き取れる、笑ってるか泣いてるか怒ってるかはわかるとかでも、やっぱりその役者さん役者さんが出そうとしている、演じているその空気ってなかなか全部は届かないのかななんて思っちゃうと、私もキャロウェイさんと同じで、なんだかちょっともったいないな、楽しいって思う部分が少し少なくなってしまうんじゃないかななんて思ってしまう側ですかね。そうだから、それって演技をするっていうこともそうだと思うし、音楽においても同じだと思うんですよね。私も自分の、まあ、歌もそうですけれども、歌以外でもその普段子供たちと一緒にクラシックのピアノをね、教えて一緒に演奏したりしている中で、やっぱり間ってすごく大事で、この中に、この曲の中、ピアノの曲の中に、ここの間はどのぐらい取ったらいいだろうかとか、実際にお休み、休符がここには2個書いてある。じゃあ、きちっとこうメトロノームみたいに一定のテンポにして2個休めばいいかというと、実はそうではなかったりして、その前の部分の音楽の流れがこうあって、で、その2個のお休みの後からまた全然違ったストーリーが始まるようなメロディーが待っていて、じゃあここただ2個ぴったり休んで始まってしまうより、もうほんのちょっとだけ待ってあげた方が次にこう気持ちを切り替えて入れるよねとか、そういうことが音楽の中にもいっぱいあって、そうなんです。だからそれがそっくり全部こう縮まっただけで同じように届くかっていうと、またそうではなかったりするような部分もあると思うので、音楽は倍速では聞いてないのかな、みんなわかんないですけどね。でもなんかそういうそのこうちょっとした、ほんのちょっとのことかもしれないけど、ものすごく大事な ことみたいなものもこう飛ばされていってしまうような感じがするのは、なんだかもったいないなってちょっと感じてしまうこともあります。まあただでもね、情報だけを仕入れたいというか、その情報番組じゃないですか、そのニュースじゃないけれども、ただその発信している言葉だけをキャッチできればいいから早く見ちゃいたいんだとかっていうのは、もしかしたらそれはそれでね、ちゃんとこう意図としてることにきちっと当てはまっていくのかもしれないけどね、え、そんな風に思ってしまいますが、まあそれは私の世代だからなのかな、ね、みんなそれぞれきっと感じ方は違うのかもしれないですけどね。そう、でもね、そんな風に私もこう言ってますけど、でもね、確かに日々の生活本当に時間に追われることって多くて、どうやったらいかに効率よく仕事を終えて、子供たちのいろんな必要なことをやってあげて、ご飯食べて寝るまでの時間をこう回していけるかなっていうことで、すごいね、やっぱりこう考えて、じゃあどこは削ろう、ここはちょっと急ごうとかっていうことを日々しているので、そう、なんかね、さっきもお月見の話がね出ましたよね。お月様を眺めながらこうゆっくり何かに思いを寄せるみたいな時間って実はすごく大事だったりするのかもしれないから、私もこのバタバタ急がなきゃっていう生活からもうちょっと意識してそういう時間を取れるようになるといいなーってちょっと思います。読書とかもそうだし、まあ、映画もそうだし、料理とかもそうですよね。料理もいかに早くこう作るかっていうことが重視されがちですけど、それがそうしなきゃいけない時もあると思うけど、少し余裕のある時はもうちょっとだけ手をかけて時間をかけて作ってみるとか、食べるのもわーっと一気に食べて早しまいじゃなくて、ゆっくり味わってみたり、会話を楽しんだり、なんかそんな風に私たちの生活の中で時間に追われてこう見えなくなってる部分で、本当はもう少し時には時間をかけた方が豊かに感じることもあるんだろうなーなんてことをよく感じます。考えつつ、うん、そういう時間を意識的に取っていきたいなって思うことがありますね。まあなかなか皆さん忙しいからね、その通りにならないことも多いかと思うんですが、いやいやいや、気持ちはみんなと一緒です。キャロウェイさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔ここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう、でも立ち上がろう。 Don't cry again、 涙もやがて優しさに変わる、全ては明日への道しるべ。しく長い道のりで歩き 疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より人知れず頑張ってる君が、今日もこの閉ざされた道を切り開く。スマイルアウェイ、なくしたものを悔やんだり、何かのせいにしないで、ドルジョへ。今こそできること探してみよう。すべては明日への道しるべ。尋ねるけど答えはいらない。この道の先は自分の目で確かめよう、yeah. Try again、 ここからまた始めよう。何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、 涙もやがて優しさに変わる。全ては明日への道しるべ。無理して笑わないでいいよ。君と二人ならどんな道でも手をつないでゆっくりと歩いて行こう。
藤谷桃で明日への道しるべでした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームダブルボギーさん、こんばんは。大人になって好きにゲームができるようになって、大人になってよかったと思ったという話がありましたよね。ちょうどこの前会社の飲み会で同じような話題が出た時があって、大人になったと感じるのはどんな時？という話になりました。お酒が飲めるようになった時、自分でお金を稼ぐようになった時、一人暮らしを始めた時、脂っこいものを食べられなくなった時、健康に気を使うようになった時、車を購入した時、誘われても次の日が仕事だと断ってしまう時、などなどの意見が上がりました。僕は回らない寿司屋に後輩を連れて行った時に大人になったなぁ と思いました。かっこ笑う。ももさんはいかがですか。ダブルボギーさん、お便りありがとうございます。面白いですね。大人になったと感じるのはどんな時。これまた人それぞれですもんね。お酒が飲めるようになった時は、確かに大人になったな。しかもその子供の頃はビールとかお酒の匂いって、うわまずそう、なんでこんなの好きなんだろう、変な匂いとかって思っていたのが、あるところからビール美味しい、疲れてる時に最高、なんかいつの間にか大人だなみたいに感じたことがあったような気がします。自分でお金を稼ぐようになったり、一人暮らしを始めるっていうのはより感じるでしょうね。環境が大きく変わりますもんね。脂っこいものを食べられなくなった時、昔はあんなにこってりしたもの大好きだったのに、最近はちょっともたれるなみたいなの、わかるっていう方もね、きっといらっしゃると思いますが、私もね、なんか最近ちょっと感じることがあって、夜遅く何かを食べると、そう、ちょっとね胃もたれするようになって、あの夜の時間のおやつ結構好きだったのに、みんなが寝た後に、じゃあちょっとだけアイス食べようかなとか、なんかちょっとクッキー何枚か食べてから寝ようかなとかって結構ねやっちゃってたんですけど、なんか最近ね、そう夜遅い時間に寝る前にそういうものを食べると、いざ寝ようと思うタイミングで、あれなんかちょっとお腹が痛いぞというか、まだ消化しきれてない感じがするぞみたいなことがあって、体質が変わってきたのかななんてちょっとね思ったりすることがあります。脂っこいものもねもたれちゃったりしますよね。健康に気を使うようになった時、すごいいいことですね。でもこれってね、何も気にせずってしていた若い頃から比べて、あ、ちょっと野菜も取っとこうとか、睡眠ちゃんと取ろうとかね、思うようになりますよね。なんかだんだんこう友達同士が集まっての会話もそういう風になっていくって言うじゃないですか。ある程度年を重ねてくると、健康の話がすごく多くなってくるとか、健康とか、こういう病気になっちゃったからこれを今気をつけててさみたいに、そういう話題が増えるとかっていうのも聞いたことがありますね。車を購入した時、大きな買い物した時はそう思いますよね。誘われても次の日が仕事だと断ってしまう時、明日朝早くても全然平気だよ、夜遅くまで飲もうぜみたいな勢いが、あ、仕事か、ちょっと今日はもう一時会で帰りますみたいなね感じになるのも、確かにちょっと大人になったというか、大人になっちゃったって思ったりするような瞬間かもしれないですね。回らないお寿司屋さんに、あー大人だもう私今は全然子供たちと行くお寿司屋さんしかないから回ってばっかりですけど、回らないお寿司屋さん行きたいですね。いいですね。そうだな、全部私も当てはまるような気がしましたけれども、そうね、私はね、そうだな、なんか例えばテレビの番組とかを見ていて、人気の俳優さんとか人気のアーティストとかが出ていて、少し前までは、まあ少しって言っても実際はもう20年ぐらい前の話だけど、まあ私の感覚の中でね、ちょっと前まではテレビに出て活躍している人って結構年上の人が多かった印象だったんですが、最近はもう誰を見てもほとんどの人が年下だなっていうので、ああ自分はもうこんな年なんだなって思う時があったりとか、あとはあの昔の作品が再放送みたいな形で今再び見られたりするのあるじゃないですか、映画もドラマもね。そういう時に、あの当時すごい大人の話だなと思って見ていた作品を今見ると、同じような、当時と同じような気持ちで見てるんだけど、あれあれ待てよ、この人たち今の私よりずっと年下じゃないかっていう感じで、あの時あんなに年上に見えたこの役の人たちは、その実際の年齢ではもうその役を私の方が追い越しちゃってるっていうか、あ、年下になってる、そんなにもう月日は流れているんだみたいに思っちゃったりすることがあります。びっくりすることがあったりしますね。あとはね、あのあれができなくなっちゃった、夜更かしがなんかね、オールするとかってできたじゃないですか、若い時は徹夜で何かとかも、まあ頑張ればできたじゃないですか、大変でもね。もうね、なんか最近遅くなってくるともう体調が悪くなってくるから、朝方まで起きて何かをするとかはもう全くしなくなりました。夜遅くぐらいまではね、まだまだあの もやっぱりあったりするんですけど、例えば3時4時まで起きて仕事をしてるとか、もう一切できなくなったなって思いますね。え、皆さんいかがですか？いろんなねご意見があるんじゃないかと思うけど、確かにね、大人って別に20歳で大人はなんかこう形としてありますけれども、どこから大人と感じたり、子供のような少年のような心を持った大人の人もいますし、すごく若い子なのにものすごく落ち着いた考え方の大人っぽい若い子もいたりするから、どこからが大人って本当にね難しいというか、どう人それぞれみんな違うだろうなって思います。面白いですね。皆さんもよかったらぜひ大人になったなって思った時があったら教えてください。ダブルボギーさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ、聴いてください。 藤谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日も秋の話題満載でお届けしましたが、来週からもう11月に入ってしまうんですね。11月はまだ秋なのかな。でもなんかもうちょっと冬が近づいてきたような感覚になりますよね。まあ急に寒くなってきたっていうのもあるかもしれないけれども、ハロウィンが終わったらあっという間にもうクリスマスシーズンがやってくるんだなぁなんて思ってしまいますけれども、そんな11月のお便りテーマなんですが、私のお気に入りでいきたいと思います。皆さんの好きなものをぜひ紹介してください。プレゼンしてください。食べ物でもいいです、物でもいいです、季節でもいいです、何でもいいです。私がこれ好き、お気に入りなんだっていうものをぜひぜひ皆さんに熱く語っていただきたいなと思って、このようなテーマにしました。私のお気に入り、お便りお待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan @はたなか.com、こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。 携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。